九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はペンギン食堂、ペンギン業法、ペンギン愛理。沖縄の石垣島で個性豊かな島の食材を使った心と体が喜ぶ創作料理を提供する夫婦。1999年に東京から移住し18年、忘れ去られつつある島の食材に光を当てながら新たな料理を紡ぎ、受け入れてくれた島の人々へ恩返しをと活動を続ける2人のその場所、石垣島への思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
この2人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
素晴らしいですね、この見渡す限りブルー、ミンサオリの色を思わせるような、
うん、そうなんですよ。
すごい海の色ですね、
はい、ここが一番好きな場所です。
お二人のお好きな場所です
か？そうですね、
はい、大好きです、はい、
まだアルバイト時代とかよく来てここで本読んだり、東大の人で、
はい、ここで読書ですか？
昼寝したりしてました。
贅沢。お二人はもうそもそも移住しようっていうつもりでこちらの島にいらしたんですか？
いいえ、最初からそのつもりでなく、はいはい、こちらに来てから住んでみようかなと、そういう気持ちになりました。
そうですか、はい、でももうかれこれ18年、
一番初めにちょっと住んでみようかっていう、1年ぐらい住んでみようかって間に出会った島の方たちが本当に優しくて、もうちょっといたいねって言って、じゃあもう1年伸ばすって18年伸ばしてます。
なるほど。ということはそのラー油を作るぞみたいな感じで来たわけではなくって、この島の暮らしの中でいろんな出会いがあって、その中の一つにラー油っていうクリエイティブなものが出てきたっていう感じなんでしょうか？
まあ、東京にいた頃に、いろんな地域の食材を使って、でその後、たまたま沖縄に来て島の食材と出会って、その後ラー油ができたという、
そう、ご当地ラー油はもうずっと作ってたんですよ、
だから石垣のご当地ラー油はこの島ラーだったっていうことなんですね、
はい、まあ、それの延長線ということで、
大成功したっていう感じで見られるとどうですか？
あ、全然大成功してないですよ。
してないですか？
してないです。もう借金王です。
いや、
まあ、自分たちは、今も昔も変わらない、
本当に一発目に私が主人のために、主人に喜んでもらいたくて作った味そのまま今も
同じ、今私たちが味わってると。
そうです、そうです。
田原さん、このお二人のお気に入りの場所ってどこなんですか？
石垣島の最北端にある平久保崎灯台というところなんですけれども、もう360度のパノラマの先にパッとこう水平線が見渡せる、本当にね、気持ちのいいところですね。
そういう景色もペンギンさんたちを18年も島にとどまらせた魅力の一つだったんでしょうね。
そう思います。でそんな石垣島には八重山郷土料理、海鮮料理、船倉の里っていうお店があるんですけれども、
知ってます知ってます、八重山らしい古民家で島の伝統料理がいただけるお店ですよね。
そこです、そこです。愛理さんはその島の魅力を伝えたいっていうその船倉の里のコンセプトに惹かれて、移住してから2年半アルバイトされてたそうなんです。もうここでアルバイトできなかったら移住はなかったかなっておっしゃるほどで、
じゃあ石ラーも生まれなかったかもしれませんね。
そうですね、ですからある意味このペンギン夫妻の運命を変えた船倉の里のご主人本村勝さんなんですけれども、愛理さんのことこんな風におっしゃってました。
それぞれその町のあるものを掘り起こして観光業とかいろんなのに貢献してるんじゃないかしらね。やっぱり旅ってのは異体験ですからね、異体験するために旅をしてくるわけでしょう、ということはその島なら島にあるものを掘り起こしてこそ意味があるわけよ、そう思ってるんですね。だから私はその文化の象徴が建物だと思って未だにこのこだわってこういうのにやってるんですけど、彼女らは島の素材に執着してこだわりを持ってね、それを追求したことがいろんな意味で側面的に手助けしたんじゃないかな。
ぱ旅人にとってでもそれが一番嬉しいですよ ね。ここでしか味わえないものや味わえない空間っていうものを体験できてこその旅ですもんね。
そういう考え方っていうのは彼女はね感受性が豊かだからあえてこちらからどうのこうのっていうよりも、うん、共鳴共感というかそうなんでしょうね。そういうものあったんじゃないかな、うん、
その本村さんの持ってらっしゃるやっぱり島のものを掘り起こすっていうことをそばにいて学ばれたのかしら。
その原点チックなものは感じ取っていったと思いますよ、
うんですね。まあ、島のハーブって言ったらね島の人にとってはその辺に生えてる当たり前のものだったわけですから、うん、そこからねラー油を作るっていう
物おじにしない性格だからそこのあたりのおじおばを捕まえてはね、うん、何らかのものを得ようとしてね努力してましたよ、うん。
田原さん、その人はそこでしか味わえない体験をしたくて旅をするっていう本村さんの話、うん、確かにそうですよね。
そうですね、それこそが旅ですよね、うん、で本村さんはペンギンさんたちがラー油でナンバーワンになれたのはその島にしかないオンリーワンの魅力を追求した結果だっていうふうにおっしゃってとっても嬉しそうでした。あ、それでね後日談なんですけれども、はいはい、愛理さんがその船倉の里のアルバイトを辞めた後本村さん商店街で愛理さんを見つけて何油売ってんだっていうふうに声をかけたら本当にラー油油を売ってたとそんなねオチのある話もしてくださっていました。
やっぱり私たちは長い観光客みたいな18年も経ちましたけど、まだそういう気分ではあるんですね。で、じゃあどうしてそんな長くいたくなったのかなって思えば、おじいちゃんおばあちゃんたちがやっぱりその戦争を例えばくぐり抜けてきた方たちがやっぱ多いわけですよね。80、90、100とか。ってことはあのすごい戦争を乗り越えてきたっていうすごいラックを持ってらっしゃる。で島のすごく私が一番気に入っているもう感動したその言い方があるんですけどあやかりっていう言葉があって、うん、80、90、100歳ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんからお酒を継がれたり、何かお菓子でも一つでももらえたりした時に、あやかりあやかりって言ってそれをいただくんですね、うん、やっぱりそれはその方のラックをそのお茶とかお酒とか、うん、あのお菓子とかと一緒にいただくっていうそういう儀式みたいなもう日常的な儀式みたいなものがあってもうそこにすごい感動したので、なんかそのあやかって私たちもこのおじいちゃんおばあちゃんのラックをいただいて今はちょっと生きさせていただいてて、で、まあ、今島の方たちもたくさん働いてくださっているので
ペンギン食堂ですとか、はい、ラー油の工場ですね、は
いはい、うちにスーパーフレックス製っていうのを導入してて、いつ来てもいいしいつ休んでもいいし、遅刻とか早退とかないんですよ、うん、自分が好きな時に来て好きなだけ働いてくださいっていうのを入れてるんですね、
すごい自由ですね
自由ですね
それで意外と大丈夫なもんですか。
大丈夫なんですね、もう大人なんだから大人同士考えてやろうっていう感じにしてるだけなんでルールは、
はい、じゃあそれぞれの人の働きたいっていう気持ちで働いてるっていう、はい、そうです
ね、人数が多い時も少ない時も、うん、
だ海藻を取る時期とかすごいガクッと人がいなかったり、
なんか目に浮かぶ
あれ
大潮の日は人がいないとか
いないいないとかねあるんですけど、もうそれはそれでいいかなと。ラー油のシスターズは皆さんそういうことで、
うわーなんか石垣らしい働き方というか、でもそれはもう働く女性にとってはすごいありがたいですね。
そうですね、やっぱりそのくらいその方たちにすごくお世話になったし感謝を返したいなっていう気持ちでそういうね、
そうですね、
ルールに自然となっていったって感じですね、
逆にあの島のネネたちにいろんな島のことを教えてくれたりとか、はい。
田原さん、ペンギン食堂って超ホワイト企業なんですね。
そうですね、ある意味時代の最先端ですよね。で私なんかお話を伺うまではこのラー油のおかげで結構石垣島っていうのが有名になったっていう感じを持ってたんですけれども、はいはい、やっぱりすごくペンギンさんたちは島のおかげっていう気持ちを本当に強く持って大事にしてらして、で例えばですねこの石垣島のラー油が大ヒットした後にもう様々な食品メーカーからこう大量生産しませんかとかね、いろいろ話があったそうなんですけれども、うん、聞いたらその工場が島じゃないところで作るっていうお話ばっかりだったんですって。でそれじゃもう島に還元できないし島のラー油じゃなくなるっていうことで断る、 こう毅然とした態度かっこいいと思いましたし、うん、だからやっぱすごくこうラー油を作り始めた最初の一歩の、ね、気持ちを持ち続けておられるんだなっていうのをすごく感じました。でそのペンギンさんたちの恩返しの一つにね、はい、その島のミュージシャンですとか、はい、いろいろ文化を応援する島出身の人も応援するっていうこともやってらして、うん、ちょっと今 BGM に流れている檜山商店、はいはい、私ね住んでる時もほぼほぼ追っかけをしてたぐらい大好きだったバンドなんですね、うん、あの石垣島出身のいとこ兄弟の3人組ですっごくこう石垣らしさあふれるサウンドのバンドなんですけれども、彼らの例えば東京でのライブを応援したりとかそういうこともペンギンさんはやってらっしゃいました。お二人は他にもさまざまな形で島に恩返しといいますか島の人たちを応援してるっていうふうに伺ったんですけど、
そうですね、例えば地元の生産者を連れて東京で食べ物のイベントをやったり、ミュージシャンを連れて東京でペンギン食堂ライブという、うん、ライブも開催したことがあります。
そうですか、はい、やっぱこう島の人たちが元気になるっていうことが島が元気になるっていうことですもんね。
そうですね、もうどのくらいやってもまだ足りない、
全然足りない、は
い、うん、今からちゃんともっと頑張ります、
あ、じゃあこれからもそれは続けていらっしゃるという、はい、
できる限りのことを、
はい、はい、